広報柳井2018年5月10日号。風薫る爽やかな好季節になりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。目次、表紙、特集、ドッポの足跡をたどる2ページから6ページ、ピックアップ7ページ、介護保険料が変わります8ページから9ページ、姿勢だより10ページから16ページ、健康&すくすく17ページから20ページ、街の出来事21ページ、山口フラワーランドイベントガイド、おいしい楽しい元気柳井料理コンクール、市の人口、休日夜間応急診療所、県小児救急医療電話相談、水道修理連絡先、6月の献血、22ページ、白壁ポリスニュース、図書館だより、編集後期、23ページ。季節の便り、山口フラワーランド、24ページ。柳井医師会診療体制の折り込みが入っています。表紙、担当は中原です。5ページまで。広報柳井、市民の力で支え合い、一人一人が主役の笑顔あふれる街、柳井。2018年5月10日号、ナンバー304、市章、http://www.city-yanai.jp。 今回の広報は、表紙と裏表紙がカラー刷り、あとは青色との二色刷りです。全面写真で埋められています。柳井天神春祭り大名行列、4月22日、白壁の街並み、柳井市地域ブランド認証マークが添えられています。4月21日、22日の柳井天神春祭りは晴天に恵まれ、両日で約3万7千人の人出で賑わいました。大名行列では、よいしょの掛け声とともに、蹴鞠を投げ渡す演技に、沿道から大きな拍手が送られました。2ページ、特集、明治150年、ドッポ没後110年、ドッポの足跡をたどる、6ページまで。口ひげを蓄え、背広姿のドッポ上半身の写真が見出しの上に掲載されています。明治の文豪、国木田ドッポ、1871から1908、と柳井。来る6月23日は、ドッポ期、今年は没後110年にあたります。漱石、鴎外、藤村などの文豪と並び称されるドッポですが、明治4年生まれですから、その人生はほぼ明治という時代と一致しています。吉田松陰への警護、キリスト教への入信、学校ストライキで退学、派の英学塾の開塾、徳富蘇峰や民有者との関わり、ワーズワースへの浸水、記者としての日清戦争従軍、詩人デビュー、熱烈な恋愛と強引な結婚、妻の失踪と離婚、小説家デビュー、雑誌編集者として活躍、といった生涯を見ると、ドッポの生き方が幕末維新以降の時代の動向や主張と深く切り結んでいたことがわかります。ドッポは19歳から数年にわたって青春の多感な時期を柳井や田伏で過ごし、近郊の人物や情景を題材とした作品をたくさん残しました。柳井地方における彼の足跡をたどってみましょう。 問い合わせ、障害学習スポーツ推進課、電話 22-2111、内線333。4枚の写真があります。読み上げます。ドッポ自筆の明治24年日記、白壁学友館像、初版本、アザムカザルの木、後編、発行、明治42年1月5日、流文館、白壁学友館像、初版本、ドッポ全集、前編、発行、明治43年6月16日、博文館、白壁学友館像、明治25年2月、ドッポ二十歳の頃、小郷村吉見家のこと写真館で撮影したもの、複製、白壁学友館像、3ページ、ドッポの見た坂道、出発は柳市金谷、白壁通りの東側入り口にある町並み資料館です。この建物の玄関脇には、ドッポの胸像と彼の山林に自由損すの言葉を刻んだ台座が据えられています。また、向かって右側には、小郷、田伏町に寄遇していた頃、小学生の姉妹に本の読み方を教えた読書の戒めの文学碑もあります。資料館から東へ10分ほど歩いて、ドッポ旧宅へ。細い坂道を上がると、手入れの行き届いた畑の向かいに、質素な門と板張りの壁、生け垣の風景が目に入ります。この旧宅は、明治25年、ドッポ二十歳の頃に、市山委員から借りて住んでいた建物です。大正時代に現在の位置に移築されました。敷地内には子供の頃、ドッポに可愛がられたという市山司氏の記号によるドッポの碑が佇んでいます。旧宅から少し戻って案内板に導かれ山の方へ向かうと、竜宮城の門を思わせる広大寺の楼門が見えてきます。境内は幼稚園になっており、子供たちの元気な声が聞こえます。この付近は、ドッポが好んで散歩したところで、楼門の手前には、国木田ドッポ、素有の地碑が建てられています。広大寺内の妙見社での経験をもとに、平尾湾、両岸に舞台を移して描いた作品が、子供の悲しみと言われていますが、後の病床録では、子供の悲しみ中の女系は、世の目に熟したる柳津の町をかけるものなり、とも語っています。子供の悲しみ、漢字では子供は少年と書きます。4枚の写真があります。読み上げます。ドッポの碑。ドッポ旧宅、明治25年に一家が住んでいた。ドッポの胸像や月金が展示されている。読書の戒めの日。書を読むは、大きをむさぼるにあらず、ただ書く熟読を要す。静止すること久しければ、義理自然に貫通す。柳井時代のドッポ像。山林に自由損すは、ドッポの有名な詩の初めの一節。山林に自由損す。我、この句を吟じて、血の枠を覚ゆ。ああ、山林に自由損す。いかなれば、我、山林を見捨てし。置き土産の足跡。東に向かって足を伸ばしてみましょう。宮本地区の白田八幡宮の傍らに藤酒屋の看板がかかった白壁造りの建物があります。明治27年、ドッポはこの店の東側の建物に加盟していました。ドッポの置き土産に、餅は丸木が波なるを、 わざと三角にひねりて客の目を引かんと企みしようなれど、実は案を包むに手数のかからぬ工夫、不思議にあたりて帝持ちの名、いつしかその近在に広がり、と名産の帝持ちを紹介しています。藤酒屋の対面の一角には置き土産の石碑があります。この小説に登場する店主高右衛門、お絹やお常、吉次たちが腰掛け台を持ち出し夕涼みをしながら語り合っていたのは、もしかしたらこの辺りだったのかもしれません。藤酒屋からほど近い場所に JR の岸の下踏切があります。この地名はアザムカザルの木の明治27年8月17日の記述に見られます。場所の特定はできませんが、弟修二と付近を散歩し、山寺の僧や犬にいたずらをしたり、風光明媚な景色を楽しむ様子が描かれています。4ページ、写真が4枚あります。読み上げます。左、高台寺の楼門。右、国木田独歩素有の地碑。独歩がよく散歩していたところ。この辺りで子供の悲しみのモデルとなった娼婦と出会う。左の家は帝持ち本舗藤酒屋。現在は休業。右の家は、独歩一家が柳井で最後に住んだところ。独歩は、明治27年7月から9月にかけて、ここを家具居とした。藤酒屋の向かい側にある置き土産碑。独歩の岩国時代の友人、永田新之丞、初代岩国市長、大義士、ジャーナリストの記号。如来の足跡。柳井周辺の独歩ゆかりの地である平尾町、田伏町を訪ねることにします。柳井市と平尾町の境界近くの北側に貴如来の田風呂木峠の碑があります。地元の方々が丹精込めて手入れされている美しい花壇が目印です。田風呂木の峠を越えると、我が家の後ろなる丘の松林がわずかにそれと見分けがつく。水場の入り江に続いて、はるかに天才の一線を隠するは波静かなる周防灘。日に映じて白く立ち上るは潮浜の煙。貴如来の一節です。東京住まいの自分吉岡峰雄が国へ帰って、お郷の実家や麻里府、田伏町の小川家で過ごします。おばや小川家の娘、綾子たちとのやりとりや、独歩自身が好んだ山野での散歩、読書、試作を楽しむ様子が、田風呂木から麻里府、現平尾町の阿多田、水場の美しい風景とともに描写されています。子供の悲しみの足跡。さて、水場といえば、先にも触れたように、子供の悲しみの舞台になっています。あるよ、下男の徳さんと12歳の僕は入り江を渡り、19、20歳くらいの女に会う。女は僕が生き別れの弟に似ているという。女のモデルについて、独歩は病床録で、子供の悲しみは、事実端にあらず、作中の娼婦も若者も共に架空の人物なり、されど娼婦だけは全くモデルなきにあらず、世が21、2の頃、豊後より東京に来たる時なり、柳津にしばらく滞在して、何がしの山に登るを日課としぬ、頂上祠あり、風光極めてよく、柳津の町を眼下すべし。しかして、世はほとんど毎朝のごとく、この山上にて会いたる女あり。16、17の顔青ざめて、 背のすらりと高き少女なりき、と回想し、いつまでも忘るることあたわざりき人であったと述べています。富岡先生の足跡。田伏川を遮り、田伏町の旧城南村域に入って間もなく、県道23号は線路をまたいで北西に伸びています。カラフルな外観の工場の手前に、富永雄林宅跡の案内板が立っています。ここから山側の細い道を進んだところに、富岡先生のモデルとなったといわれる雄林の居宅跡があり、今は立派な顕彰碑が立っています。こういう人物に限って変わり者である、頑固である、固い字である、尊大である。ドッポが公表した雄林は、松下村塾で講師を務め、司教戦争でも活躍しましたが、明治政府に不満を持ち、逮捕、釈放の後、この地で喜来塾を開きました。5ページ。作中とは若干異なるところがありますが、やや小高い旧宅跡で、箱庭のような里を眺めながらこの物語を読むと、富岡先生、娘、梅子、細川校長、倉蔵、村長の声が聞こえてきそうです。手中日記の馬島、田伏町など、ドッポの作品の舞台は、柳井とその周辺に多く点在しています。今年は明治開元150年、陶器ドッポの時代に思いを馳せて、こうつぶやいてみませんか。雲や、どこへ行く。お前の足は速いな。宮前へ行くか、琴石へ行くか。ドッポ。写真が3枚あります。読み上げます。子供の悲しみの舞台となった水場港の風景。写真奥には昭和63年まで使われていた私の跡が見える。貴巨来のタブロギ峠碑、富永雄林碑、柳井地方とドッポパンフレットは市役所入り口左側案内板、柳井図書館、白壁学友館、各出張所、連絡所に置いてあります。パンフレットの写真が添えられています。柳井地方を舞台にしたドッポの作品、1-13まであります。1、我が知る少女のことを記す。2、幻。3、置き土産。4、小春。5、貴巨来。6、富岡先生。7、子供の悲しみ。8、手中日記。9、非凡なる凡人。10、悪魔。11、女難。12、病床録。13、あざむかざるの木。柳井図書館像。牛肉とバレエ書、手中日記、新潮文庫。6、7、8を掲載。日本の文学6、武蔵野春の鳥。ホルプ出版、6、7、8、9、牛肉とバレエ書、岩波文庫、6、11、本の写真があります。定本、国木田ドッポ全集、金退出、貸し出し付加、第1巻、1、第2巻、2から7、第3巻、8から11、第6巻、13前編、第7巻、13後編、第9巻、12、全集の写真があります。古地図を片手に街道歩き、用申し込み、明治の文豪、国木田ドッポゆかりの地を歩く、 日時6月16日土曜9時45分から16時30分、集合9時35分、場所、集合解散、柳井駅、校庭、柳井駅からバス、から別府バス停、からドッポの私費、家具跡、から平尾町交流センター、昼食、から平尾バス停、からバス、からタブロギバス停、から帰去来のタブロギ峠碑、からドッポ旧宅、から柳井駅、徒歩行程は約 12km、定員20人、先着順、最小最高10人、参加費1200円、保険代、弁当代込み、バス代820円が別途必要。申し込み期間、5月12日土曜から6月9日土曜。申し込み問い合わせ、柳井市観光協会、電話 23-3655。
6ページ、担当は堀です。9ページまで。第17回、柳井人づくりアカデミー、ドッポ、没後110年記念公演、入場無料、申し込み不要、2018、明治150年、維新帯同の地、山口県、新発見、ドッポ文学の魅力、原文朗読付き、日時6月10日日曜、14時から15時30分、13時30分開場、場所アクティブ屋内、米印臨時駐車場屋内小グラウンド。講師からのメッセージ。国北ドッポは日本近代文学の成立において指導的な役割を果たしました。武蔵の忘れ得ぬ人々、牛肉とバレエ書などの小説は今なお私たちの心を揺さぶります。ドッポは柳井氏と縁が深い文学者でもあります。ドッポの魅力と革新性はどこにあるのか、またドッポは明治期の社会をどのように描いたのか、そのことを最新の研究成果をもとにお話しします。柳井ゆかりの明治の文豪国北ドッポ、1871年から1908年は岩国山口で育ち、東京留学後の19歳から20歳にかけて田伏、平尾、柳井に居住して、後年この地の風物人物を題材にたくさんの名作を残しました。それらの作品や旧跡は私たちにとって大切な地域の宝物です。文学熱の時代を開く。ドッポ文学の魅力とは何か。幕末維新という政治動乱後の明治の社会でドッポは何を見つめ、何を思い、どんな文学を生み出したのか。ドッポ文学の独創性に新しい光を当てて、サントリー学芸賞を受賞した気鋭の研究者にお話しいただきます。講師木村博さん、上智大学文学部准教授、博士文学、1981年兵庫県生まれ、神戸大学文学部卒業、同大学大学院人文学研究科博士後期課程修了、2011年熊本県立大学文学部講師、2014年同准教授、2018年から現職。著書文学熱の時代、郊外から反問へ、2015年名古屋大学出版会館は第38回、2016年サントリー学芸賞社会風俗部門を受賞。木村博さんの顔写真が添えられております。 7ページピックアップ。市職員採用試験。職種採用予定人員、上級行政職4人程度、上級土木、中級土木、技術職合わせて2人程度。受験資格、上級行政職、上級土木技術職、次のいずれかに該当する人。丸1、平成1年4月2日から平成9年4月1日生まれ。丸2、平成9年4月2日以降に生まれた大学卒業者。平成31年3月末までの卒業見込み者含む。中級土木技術職、平成9年4月2日から平成11年4月1日生まれ。試験日時、第1次試験、7月22日日曜、10時から16時、教養試験、専門試験、適性検査、第2試験、8月下旬予定。試験会場、市役所、採用、平成31年4月1日以降。受付手続き、所定の受験申込書、総務課、請求も同じに提出してください。受付期限、6月14日木曜までの市役所執務時間内。米印、受験申込書は市ホームページでも印刷できます。申込問い合わせ、総務課、電話 22-2111、内線433、写真が2枚添えられております。次、子育て世代の定住を応援します。ニュー、大人と子供が犬の散歩している写真が添えられております。子育て世代定住促進助成金制度のご案内。市が指定する私有地等を新たに購入して定住する子育て世代に住宅建築費用最大150万円助成します。詳しくはお問い合わせください。申し込み問い合わせ、地域づくり推進課、電話 22-2111、内線461。助成額100万円、市内業者と契約して家屋を建築した場合は50万円を加算。市内業者とは、市内に本社か、本店所在地を有する法人、住所を有する個人事業者で、市内で1年以上継続して事業を営んでいる施工業者。助成対象、次の丸1、丸2のいずれかの人。丸1、本人または同居の配偶者が40歳以下。丸2、中学生以下の子と同居している。主な助成要件、以下のすべてを満たした人、市が指定する私有地等を新たに購入する、サザンヒルズ8万住宅団地、16区画、琴の里住宅団地3区画、パークビレッジ大畑3区画、土地購入後3年以内に家屋を建築し、定住しようとする。定住とは、3年以上継続して本市の住民基本台帳に記録され、かつ生活の本拠が住所地にあること。土地家屋ともに自らの名義とする。他に住居用の不動産を所有していない。同一世帯員を含む。下に3枚の写真と申請までの流れがイラスト入りで説明されております。申請までの流れ、市が指定する私有地等購入、家屋を建築、土地購入後3年以内居住を開始、市に助成金を申請、家屋建築後1年以内。8ページ。介護保険は介護を予防し、また 介護が必要になった時には費用の一部を支払ってサービスを利用できるように社会全体で連帯して支え合う制度です。40歳以上のすべての人が介護保険の被保険者となります。64歳までの人の介護保険料は加入する医療保険の保険料に含まれていますが、65歳以上の人は医療保険料とは別に納めることになります。問い合わせ高齢者支援課、電話 22-2111 内線155から157、車椅子を使用されている写真が添えられております。介護保険料が変わります。9ページまで。65歳以上の人の平成30年から32年度の保険料の基準額は 64,800 円です。平成27年から29年度基準額 66,600 円。介護保険料の所得段階区分及び年間保険料額、65歳以上が流れ図で説明されております。生活保護を受けている、はい、第一段階基準額かける0.45、 29,160 円。生活保護を受けている、いいえ、住民税を納めている、いいえ、世帯に住民税を納めている人がいる、いいえ、老齢福祉年金を受給している、はい、第一段階基準額かける0.45、29,160 円。生活保護を受けている、いいえ、住民税を納めている、いいえ、世帯に住民税を納めている人がいる、いいえ、老齢福祉年金を受給している、いいえ、年金収入額と合計所得金額から公的年金等雑所得を控除した金額との合計額が80万円以下、はい、第一段階基準額かける0.45、 29,160 円。生活保護を受けている、いいえ、住民税を納めている、いいえ、世帯に住民税を納めている人がいる、いいえ、老齢福祉年金を受給している、いいえ、年金収入額と合計所得金額から公的年金等雑所得を控除した金額との合計額が80万円以下、いいえ、年金収入額と合計所得金額から公的年金等雑所得を控除した金額の合計額が120万円以下、はい、第二段階基準額かける0.70、 45,360 円。いいえ、第3段階基準額かける0.75、 48,600 円。生活保護を受けている、いいえ、住民税を納めている、いいえ、世帯に住民税を納めている人がいる、はい、年金収入額と合計所得金額から公的年金等雑所得を控除した金額の合計額が80万円以下、はい、第4段階基準額かける0.90、 58,320 円。いいえ、第5段階基準額かける 1.00、 64,800 円。生活保護を受けている、いいえ、住民税を納めている、はい、前年の合計所得金額が5段階に分かれております。120万円未満、第6段階基準額かける 1.20、77,760 円。120万円以上、200万円未満、第7段階基準額かける 1.30、 84,240 円。200万円以上、300万円未満、 第8段階基準額 ×1.50 97,200円、300万円以上500万円未満、第9段階基準額 ×1.70 11万160円、500万円以上、第10段階基準額 ×1.90 12万3120円。図を終わります。米印年金収入額、課税対象となる公的年金等の収入額、障害年金、遺族年金等は非課税年金のため含まない。米印合計所得金額、収入金額から経費などを差し引いた額で、医療費控除や扶養控除、社会保険料控除などの所得控除額を差し引く前の金額、長期、短期、譲渡所得の特別控除額を控除した額を用いる。9ページ。65歳以上の人の保険料はこうして決定。平成30年度からは、介護保険給付費用、地域支援事業費用の 23% を65歳以上の人が負担することになりました。今期の保険料は平成30年から32年度までのこれらの費用が賄えるよう負担割合等をもとに算出した基準額を基礎としています。個人の年間保険料額はこの基準額をもとに8ページの通り所得段階に応じて決まります。どの所得段階区分に該当するかは各年度ごとに決定します。円グラフが載っております。公費税金 50%、 国 25%、 県 12.5%、 市 12.5%。 65歳以上の人の保険料 23%、 年金からの転引、口座振り替え、納付書による個別納付。40歳から64歳の人の保険料 27%、 加入している医療保険、国民健康保険や社会保険などから納付。次、保険料の納め方は特別徴収。介護保険料は原則年金から転引します。特別徴収、年金の年額が18万円以上ある人は年6回の年金支給時に保険料があらかじめ差し引かれます。4月、6月、8月の徴収額は仮徴収期間として原則前年度2月の転引額と同額です。6月に年間保険料額が決定した後、8月以降の徴収月ごとの徴収額が極力均等になるように8月の仮徴収額を調整します。10月以降は本徴収期間となり、決定した年間保険料額から仮徴収額を差し引いた金額が10月、12月、2月の本徴収額となります。普通徴収、年金の年額が18万円未満の人など特別徴収による納付ができない人は、納付書や口座振替で個別に納めることになります。原則として6月から翌年3月までの各月の月末が納期となります。米印、普通徴収の対象となるのは年金の年額が18万円未満の人、老齢福祉年金を受給している人、65歳になったばかりの人、年金が一時給付停止状態の人など。普通徴収の人は口座振り替えがおすすめ。納め忘れがない口座振り替えが便利です。市の指定金融機関、州の代理金融機関で利用できます。米印、国民健康保険税と 後期高齢者医療保険料は納付方法を特別徴収から口座振替に変更することができますが、介護保険料は特別徴収が原則となっているため、特別徴収の人が口座振替に変更することはできません。保険料額の通知は6月中旬に、年間の保険料額や納付方法などが記載されていますので、内容をご確認ください。苦情相談などは市の窓口のほか、次のところでも受け付けています。山口県国民健康保険団体連合会介護保険課、電話 083-995-1010。 次、保険料の納め忘れはありませんか？特別な事情がないのに保険料を滞納していると、滞納期間に応じて次のような措置が取られます。保険料を1年以上滞納すると、サービス利用時に利用者が利用料の全額を一旦負担し、申請により後で介護給付費が支払われることになります。1年6ヶ月以上滞納すると、利用者が利用料の全額を負担し、申請後も保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなったり、滞納していた保険料と相殺されることがあります。2年以上滞納すると、利用者負担が3割4割の場合もに引き上げられるなどの措置が取られます。米印、災害等で財産について著しい損害を受けるなど、特別な事情により納めることが困難なときは、徴収猶予や減免を受けることができる場合があります。
10ページ、担当は柳沢智美です。13ページまで